主は今招いて言われます。見よ、イスラエルを守る方はまどろみもせず眠ることもない。主はあなたを守る方、主はあなたの右にいてあなたを覆う彼。正英29番、天の御民も賛美いたします。皆様お立ちください。続いて賛美歌2番、聖なる御神はを賛美いたします。お座りください。司会者がお祈りいたします。見よ、イスラエルを守る方は まどろみもせず眠ることもない。主はあなたを守る方、主はあなたの右にいてあなたを覆う影と。愛する天のお父様、皆をあがめて感謝をいたします。このように今私たちをここに集めてくださり、御前に礼拝を捧げることを許してくださり、ありがとうございます。私たちは今この世に生かされて、さまざまな悲しみや苦しみを通ることがあり、また世界では争いが絶えず、災害も発生し、そうでなくても肉親をなくしたり、さまざまな悲しみに遭遇することが多くあります。けれども神様はこのように私たちに語ってくださり、希望を与えてくださることを感謝いたします。どうぞこのあなたにより頼んで生きることができますように、導きを与えてください。そして今捧げておりますこの礼拝を顧みてくださって、私たちが捧げる賛美祈りを受け入れてください。そして御言葉を聞きます。どうぞ語ってくださいます西名智子牧師を豊かに満たしてくださいまして、神様ご自身が先生の口を通して私たちに語ってくださいますように、そしてその御言葉を聞く私たちの心を整えて、それに従うことができますように帰り見てください。また全世界で捧げられている礼拝の上にも等しく臨んでくださいますように感謝して、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。主の祈りを捧げます。主の祈りは賛美歌93-5、主の祈り A でございます。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに回しず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。続いて講読をいたします。今日の講読の箇所は詩編81編、旧約聖書の902ページでございます。司会者が1節と2節をお読みいたします。会衆の皆様は3節をお読みくださり、その後司会者と皆様で1節ずつ交互にお読みいたします。詩編81編、指揮者によってギテトに合わせてアサフの詩。我らの力である神に喜び歌え、ヤコブの神に喜びの声を上げよ。
歌声も高らかにタンバリンを打ち鳴らせ、盾と盾音の麗しい音色に合わせて。
爪笛を振り鳴らせ、新月に満月に、我らの祭りの日のために
まことにこれはイスラエルの掟、ヤコブの神の法。
神がエジプトの地を押さえつけて入れ立ったとき、ヨセフに授けた定め。私はいまだ耳にしたことのない言葉を聞いた。
私は彼の肩の重荷を取り除き、彼の手をカゴから外した。
あなたが苦難の中で呼ぶと、私はあなたを助け出した。ライオンの隠れ場からあなたに答え、メリバの水のほとりであなたを試みた。
我が民よ、聞け、あなたに命じる。イスラエルよ、私に聞き従うように。
あなたのうちに他の神があってはならない。異国の神にひれ伏してはならない。
私は主、あなたの神、エジプトの地からあなたを登らせた者、口を大きく開けよ。私はそれを満たそう。
しかし、我が民は我が声に聞き従わず、イスラエルは私を求めなかった。
私は彼らをその固くなな心に任せ、彼らは思いのままに歩んだ。
もし我が民が私に聞き従い、我が道をイスラエルが歩むならば、
たちまちその敵を屈服させ、彼らを苦しめる者に向かって手を挙げよう。
主を憎む者が主に屈し、その災いの時は特性に続くがよい。
私は最上の小麦で民を養い、岩から出る蜜であなたを満たそう。
それではお祈りをいたします。最初に峰さんにお祈りをしていただきまして、続いて皆さんでお祈りいたしましょう。
私は最上の小麦で民を養い、岩から出る蜜であなたを満たそうと。恵み深い天の父なる神様、感謝をいたします。週の初めの日曜日、すべてのものから解き放ってくださって、ここに集めてくださいましたことを感謝申し上げます。また、今世の中では争い事があり、災害があり、またさまざまな経済的な問題に直面していることもあります。しかし、あなたはそれらをすべてご存知で、すべて治める方ですから、あなたの知恵と力により頼んでいけるように私たちを整えてください。また今日ここに来ようとして、集おうとして集えない方々、またインターネットで礼拝をしている方、また施設やホームにおられる方、また家におられる方にも同じ恵みを与えてくださいますようにお願いいたします。今ここに向かっている人々を無事に送り届けてください。また奉仕されるすべての人を支えてください。そしてメッセージをされる西名智子先生を強め励まし、今日あるべきメッセージを語ってくださいますようにお願いをいたします。またこの聞く者も整えてくださって、であなたに聞き従うことができますようによろしくお願いをいたします。この礼拝一切御手に委ね、尊き主イエスキリストの御名によって一言お祈りしたいとします。
アーメン。それではお祈りいたします。 主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。では聖書を朗読していただきます。今朝の聖書の箇所はコリントの信徒への手紙1、7章25節から39節、新約聖書の302ページでございます。コリント2、7章25から39。よろしくお願いします。
聖書をお読みいたします。コリントの信徒への手紙1、7章25節から。未婚の人たちについては私は主の命令を受けていませんが、主の憐れみによって信任を受けた者として意見を述べます。現在迫っている危機のゆえに人は現状にとどまっているのが良いと思います。妻と結ばれているのならそれを解こうとしてはいけません。妻と結ばれていないなら妻を求めてはいけません。しかしあなたが結婚しても罪を犯すわけではなく、乙女が結婚しても罪を犯すわけではありません。ただ結婚する人たちはその身に苦労を負うことになるでしょう。私はあなた方のためを思って言っているのです。兄弟たち、私がこう言うのは時が縮まっているからです。これからは妻のある人はない人のように、泣く人は泣かない人のように、喜ぶ人は喜ばない人のように、物を買う人は持たない人のように、この世を利用する人は利用しない人のようになりなさい。この世のありさまは過ぎ去るからです。私はあなた方に思い煩わないでいてほしいのです。独身の男はどうすれば主に喜ばれるかと主のことに心を使いますが、結婚している男はどうすれば妻に喜ばれるかと世のことに心を使い、心が分かれてしまいます。独身の女や乙女は体も霊も聖なるものになろうとして主のことに心を使いますが、結婚している女はどうすれば夫に喜ばれるかと世のことに心を使います。このように私が言うのはあなた方の益のためであって、あなた方を束縛するためではありません。むしろあなた方が品位を保ち、ひたすら主に仕えるようになるためなのです。もしある人が婚期に達している乙女に対してそのままではふさわしくないと思い、またやむを得ないならば望み通りにしなさい。罪を犯すことにはなりません。結婚すべきです。しかし彼がしっかりとした心を持ち、無理をしないで自分の思いを制することができ、相手の乙女をそのままにしておこうと心の中で決めたなら、そうしたら良いでしょう。ですから相手の乙女と結婚することは差し支えありませんが、結婚しない方がもっと良いのです。妻は夫が生きている間は結ばれていますが、夫が死ねば望む人と再婚しても構いません。ただし相手は主にある人に限ります。しかし私の考えによれば、そのままでいる方がずっと幸せです。私も神の霊を受けていると思います。以上です。
使徒信条を告白いたします。賛美歌93:4-1をお入れください。賛美歌93:4-1、使徒信条 A。 皆様お立ちください。
天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、
黄泉に下り、三日目に死人のうちより蘇り、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢いより来たりて、生きる者と死ぬ者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、生徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、常しえの命を信ず。アーメン。お座りください。西南牧師に牧会祈祷を捧げていただき、ひたすら主に仕えると題してメッセージを取り継いでいただきます。
お祈りをいたします。愛と恵みに満ちた神様、あなたの愛の中に私たちを保ち、豊かな恵みを持って日々導いてくださっていることを感謝をいたします。そして今日も私たちを御前に導いてくださり、共にこのところであなたを礼拝できるこの時を感謝をいたします。あなたは私たちといつも一緒にいてくださり、どんな時も私たちを顧み、御手の中に導いてくださることを感謝をいたします。それでも私たちは多くのことに心を使い、またさまざまな出来事の中に疲れ果て弱り果てていく、そのようなものです。また病気に苦しんだり、あるいは弱さを覚えたり、いろいろな時がありますけれども、主よ、あなたがそのお一人お一人を覚えていてくださり、顧みてくださり、癒しを与え、慰め、励まし、力づけてくださることを感謝をいたします。どうぞ今日も御前にあるお一人お一人をあなたが覚えてくださり、必要な癒しや慰めを与え、また力を与えてくださることをお願いをいたします。そして今日もいろいろな事情で在宅や施設で礼拝を捧げようとしておられる方々、またそれぞれの務めや必要のために来ることのできない方々を覚えます。どうぞあなたがそのお一人お一人と共にいてくださり、それぞれのところで捧げられる礼拝をあなたが受け入れ祝福してくださることをお願いをいたします。そしてお一人お一人のこの週の歩みが続いて、あなたの御手の中に守られ、あなたの御心に従う歩みを導いてくださるようにもお願いをいたします。能登半島の地震が起こって1ヶ月以上が過ぎようとしています。いまだに懸命な救援活動が続き、多くの人々が不安や困難の生活にありますが、それでも多くの人々が能登の地の被災された方々を思い、直接そこに行って、あるいはそれぞれのところから救援のために手を差し伸べ働いておられることを思います。どうぞあなたがその一つ一つを顧みてくださり、被災された方々が今この困難な日常を少しでも安心して過ごすことができるように、また被災した後のさまざまな片付けや回復のためにあなたが助けを与えてくださるようにもお願いをいたします。私たちも続いて 困難の中にある方々のために祈り、あなたが御業を成してくださり、必要な働き手を送ってくださるように、祈り続けるものとして私たちの祈りを導いてください。また世界では未だに争いや戦争が続き、多くの人々が不安や悲しみの中にあります。ある人々は怒りや憤りを持ってこの事態を見ているかもしれません。神様、どうぞその一人一人を憐れんでくださって、慰めを与え、助けを与えてください。何よりもその国や地域の指導者たちがあなたを恐れることを覚え、自分の利益ではなく人々の平和と幸いを考えることができるように、そしてこの争いをやめることができるように、あなたが御手を述べてくださるようにお願いをいたします。私たちもそれぞれの置かれたところでいろいろな方と出会い、また共に生活し働いています。どうぞその中にあって私たち一人一人をいつもあなたの恵みに満たし、また力を与えてくださり、あなたによって生きるその日々が豊かなものとされ、多くの人々にあなたによるその人生、その命の恵みが表されていきますようにお願いをいたします。そしてどうぞ私たちが出会う方々がこの世のものではなく、あなたに目を向けることができ、あなたによって与えられるこの大きな命の祝福に導かれることができるように、私たちをいつも顧み憐れんでくださり、また恵みに満たして用いてくださるようにお願いをいたします。私たちの家族や友人、多くの出会いの中に主はあなたも共にいて、私たちを導いてください。今日も恵みを待ち望み、イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。コリントの信徒への手紙から、私たちクリスチャンの歩みについて少しずつ恵みをいただき、学んでまた教えられてきています。で、今日のところは7章の終わりの方になるんですけれども、この7章のところではパウロがコリントの信徒たちからもらったその手紙、そこにはいろいろなことを質問していたようです。そしてそれに答える形でパウロはこの7章では結婚について教えています。そして今日お読みしたこの25節からのところでは、未婚の人たちへと語り始めているんですね。パウロはここで未婚の人たちにと語りかけて、迫っている危機があるので現状にとどまっていなさい、つまり未婚のままでいなさいということを勧めています。この迫っている危機はこのあと起こってくる、またひどくなっていくクリスチャンへの迫害ではないかと言われています。また他にも大きな苦難があったのかもしれません。パウロはそのことを切に感じていて、今こういう時に結婚しようとしないで、未婚であるならそのままでいなさいと勧めているんですね。けれども結婚してはいけないということを言っているのではありません。なぜならそこに結婚している人はそのままでいるようにということを勧めているからです。そしてここで結婚しても罪にはならないというふうに語っています。罪を犯すということをこの表現しているわけですが、おそらくですがこのパウロに宛てた手紙の中には、結婚することは罪を犯すことになるんではないかという質問があったのではないかと推測されるんですね。ですから、結婚しても良いとか結婚しなさいという表現ではなく、 罪を犯すことにはならないと質問に答えるような応答をしていると考えられます。そしてここで結婚しないでそのままでいる方がいいとパウロは勧めているわけですが、結婚してもそれは差し支えない。でここで、パウロが、まあ、少し前にも出てきますが、私のようでいるならそれがより良いということを言っています。パウロが私のようでとこの結婚のことについて言っているのは、パウロは生涯独身でこの神様の働きに仕えた人であるというふうに考えられているからです。パウロ自身が妻を持っていないとか、あるいは一人であるということに言及しているところも少し見受けられます。ですからパウロが自分のように一人で結婚しないで神様に仕えているのはいいことなんだというふうに彼らに勧めているわけですね。けれどもパウロが結婚をおろそかにしたりないがしろにしたりしているわけではありません。それは神様が与えられた祝福となっていく、そういう結婚生活、家庭を築いていくということでありますから、パウロは決してそれをおろそかにしたり否定したりしているわけではないんですね。そしてこうしなさいと戒めのようにではなく、主の憐れみによって信任を受けている者として意見を述べますと、パウロの考えを彼らに進めている、そういう表現になっています。コリントの人たちの行動、間違っているものをパウロは指摘し正してきました。そしてそれまでに歩んでいたようなこの世の人たちと同じ生き方をやめてキリストにあって生きる、そのようなクリスチャンとしての歩みをするようにと、このコリントの信徒への手紙の中で一つ一つ教えてきているわけです。そしてこのところで結婚しないでそのままでいる方がいいという勧めを未婚の人たちにしたわけですね。そしてそれはあなた方のことを思ってあなた方のために言っているのだと言うんですね。それはこの時パウロが感じていた大きな危機が迫っているというその時期に結婚していくことは、それは苦難を苦労を背負うことになるからだと言うんですね。そしてパウロは時が縮まっているという表現を使いました。危機が迫っているというふうに感じていたのではないかと思われるんですね。この時コリントの、あるいはクリスチャンたちが、教会が建てられた地域ではクリスチャンへの迫害が始まっていました。それが大きくなっていく、広がっていくという時期であったと思われます。パウロはあちらこちらを歩いて御言葉を述べ伝え、クリスチャンたちを教え励ましてきましたから、その変化を他の人たちより感じていたのかもしれません。また聖霊がそのようにパウロに教えていたのかもしれません。そしてこのコリントの人たちに、この危機が迫っているとき、過ぎ去っていくようなこの世の生き方ではなく、この世のものにとらわれない神様の恵みと導きの中で歩み、主に仕えるようにと進めているんですね。でここに、妻のある人はない人のように、泣く人は泣かない人のように、喜ぶ人は喜ばない人のように、物を買う人は持たない人のように、この世を利用する人は利用しない人のようになりなさいというふうに語っています。何のことを言っているんだろうと思われるかもしれませんが、それは世の人が生きているようにあなた方も同じように歩むのではなく、過ぎ去っていく この世のものにとらわれない、それに迷わない、そういう生き方をしていきなさい。それがこの世にあって、しかもパウロが感じている危機が迫っているという時に、思い煩うことなく主に仕えるものとして歩むようにということを導いているんですね。そしてそれに続いて、パウロはこの独身の男性、独身の女性という言い方をしていきます。独身である人は、男性であっても女性であっても、ただ主のことを思い、主に喜ばれるように主のために心を使っていく。けれども結婚している人は、自分の妻にあるいは夫に喜んでほしいと、そのことに心を使って心が分かれていく、主のために心を使って仕えていくということができなくなる。だから未婚の人はそのままの方がいいんだとパウロは勧めているわけですね。けれども結婚することが良くないと言っているのではありません。繰り返し言いますが、結婚して夫婦となり、またお互いを思いやり支え合い、そして家庭を築いて子供たちが与えられ育てていく、それは神様が祝福される結婚の在り方であり、家庭生活の在り方です。確かに家庭を持ち、子供たちを与えられて育てていくということは、いろいろなことを考え、いろいろなことに心を配り、生活をしていくということになると思います。一人でいる人は、自分のことに心を使いながらも、その自分の時間、自分の力を主のためにと考えることが、たくさんの時間や力を使ってできると思うんですね。私も独身でずっと来ていますから、パウロの言っている思いをこう少し想像することができるかなと思ってはいますけれども、神様が結婚に導かれ、家庭を築き、子どもたちが育っていく、その祝福された家庭のことをも身近に見聞きし、また周りにたくさんおられるわけですから、そこにも神様の祝福があるということを確かに見ることができます。では私たちは独身で居続けるのか、未婚で居続けるのか、あるいは結婚して歩んでいくのかということを考えるわけですけれども、ここでパウロはこの時代、また彼が感じているその大きな危機があるのでという前提で話してはいますけれども、この主に仕えるというそのパウロの導きを見るときに、未婚であっても結婚していても、主に仕えるために心を使うようにということがパウロが願い伝えようとしていることだと思うんですね。そして未婚の人たちにも、結婚することが罪だと思わなくていいとあります。7章の初めの方には、男性に主に向かってですが、7章8節のところでは、情の燃えるよりは結婚する方が良いからですとあります。一人の人に対する愛情とその思いとがあるならば、そのゆえに結婚するようにとパウロは確かに勧めていますけれども、もしそうでないなら、結婚しないでいることがより望ましいと勧めているんですね。そして結婚している人は、夫や妻のためにと思って心が分かれてしまうとここでパウロは言っていますが、私たちは今そのことを心に留めながら、家族のことを大切に思い、妻や夫のために、子供のためにと心を配って 家庭を築き上げていくとともに、主のことに心を使い、主が喜ばれることを求め、主に仕えるためにどうしていったらいいのかということを祈り求めて教えられていく必要があるんですね。パウロはここで、結婚することが主に仕えるためにふさわしいのであれば結婚していくということが良いと勧めていると思います。私たちは今のこの時代の中で、パウロの時代とは違う危機感を覚えることがあるかもしれません。多くの問題が起こり、人間関係が壊れていく、あるいは災害や戦争が起こり、日常の生活が以前のようにはできなくなっていく、そういう状況を目の当たりにするときに、パウロの時代とは違う危機が迫っていると言えるかもしれません。そのいろんな不安や問題が起こってくる今の時代の中で、私たちは主に仕えることに心を使えるように、そしてひたすら主に仕えて、神様の御業が今の時代にもなされていくように、主にある教会の一人として結び合わされていく私たちが、主が喜ばれることを求め、それを知り、そのために心を使い、力を尽くすことができるように、そのことをこのパウロの勧めから学び、心に留めたいと願います。未婚であっても、結婚していても、あるいはそれぞれのいろいろな出来事、人生の中で今一人で独身で生活をしているとしても、私たちは互いを思いやり、大切にし、家族を思う、その思いとともに、何よりも主が何を喜ばれ、主に仕えるように私を導いてくださっているのかということに心を使うものでありたいと願います。そしてパウロの時代とは違う危機が今私たちの周りに起こってきているかもしれないけれども、この主なる神様が私たちと共にいて、私たちが主なる神様に心を使っていくとき、私たちを導いてくださり、主の恵みの技のために用いてくださると、そのようになっていくことを願います。私たちは主に助けられて、主のことを思い、そして御心をなすことができるように導いていただきたいと願います。ひたすら主に仕える、そのような歩みをこれからも導いていただきましょう。お祈りをいたします。このように私が言うのは、あなた方の益のためであって、あなた方を束縛するためではありません。むしろあなた方が品位を保ち、ひたすら主に仕えるようになるためなのです。愛と恵みに満ちた神様、コリントの信徒たちに、この不安なパウロが危機感を感じている時代の中にあって、ただ主のために心を使い、ひたすら主に仕えるようにと、コリントのクリスチャンたちを思い語ったこの恵みの言葉から、私たちも同じように恵みをいただきます。主よ、どうぞ今の時代の中にあっても、私たちがこの世のことに心をとらわれ、思い煩うのではなく、主のことに心を向け、主が喜ばれるようにと御心を求めて歩むものとしてください。あなたが そのように私たちを守り導いてくださることを信じて感謝をいたします。どうぞ続いて私たちの日々の歩みをあなたが助け導いてください。イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。それではしばらく御言葉の恵みを心に留めご一緒にお祈りいたしましょう。
主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。この後賛美歌を賛美し感謝のお祈り献金へと続きます。献金は自由に感謝と献身の心を持って捧げるものです。ご用意のある方はお捧げください。それでは賛美をいたします。528番あなたの道を皆様お立ちください。 礼拝の感謝と献金の祈りを長部さんに捧げていただきます。
このように私が言うのはあなた方の益のためであって、あなた方を束縛するためではありません。むしろあなた方が品を保ち、ひたすら主に仕えるようになるためなのですと。愛します天のお父様、感謝いたします。2月の第2聖日、あなたの前にこのようにして礼拝を持て、そしてあなたから御言葉をいただきました。本当に日々多くのことに煩い、また私たち今さまざまな、西田智子先生がおっしゃったように、新しいというか、この時代に、ある危機が迫っております。そういうことに日々、本当に心を煩わしたり、そして、そのことに心を奪われたりすることが多いものでございますが、主よどうかそうではなく、どうか主に仕えるために、主のことに心を使うものと私たちを強めてください。あなたが何を求めておられ、そして何を私たちに願っておられるか、日々そういうことを考えながら、あなたと共に、あなたの恵みと共に歩むことができますように、どうか強めてください。どうか本当に私たちを祝してくださり、あなたはいつも私たちのことを分かっておられ、そして知っておられ、そして励ましてくれることを本当に心から感謝いたします。どうかその愛のうちに生きることができますように導いてください。今からあなたからいただいたものをお返しいたしますが、主よどうかその献金をどうか幾倍にも増してあなたの御意に使わせてくださいますようにお願いいたします。感謝いたします。一切すべて委ねまして、主の御名によってお祈りをお捧げいたします。
アーメン。アーメン。お座りください。総額のうちに献金をいたします。正月27番、父子聖霊の賛美詩、続いて西南牧師に祝祷をしていただきます。皆様、お立ちください。Thank you.
私たちの主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の清い親しい交わりが、お一人お一人とともにいつも豊かにありますように。アーメン。